恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
皆さんとご一緒にアブラハムの生涯をずっと見ています。アブラハムは信仰の父と呼ばれています。しかしそのアブラハムの信仰も、初めから立派な信仰を彼が持っていたわけではないのです。次第に弱い信仰から強い信仰に、小さい信仰から大きい信仰に、低い信仰から高い信仰へと、まさに信仰から信仰へと成長させられていったのです。信仰の高値を目指して。しかし、そのアブラハムの生涯を見ると、何度も失敗しながら、そして信仰が成長していく。そういったところは私たちの慰めになります。このトントン拍子ではなかったのです。私の好きな逸話なんですが、ある有名な銀行の、有名なですね、頭取がいまして、この頭取をですね、この尊敬する後継者と目される人が、その先輩に聞いたそうです。あなたは銀行家として実に大きな成功を遂げられましたが、銀行家として成功する秘訣は何でしょう？そうすると、先輩の銀行家は答えて、それは正しい決断をすることです。そこでまた尋ねて、正しい決断をするにはどうしたらいいでしょう？それは、誤った決断をすることです。間違いをすることによって、だんだん正しい決断ができるようになるわけです。説明するのも虚しいですが。これは私たち自身の歩みにおいても同じです。どうか、私の信仰はもうこの程度なんですよと座り込んで自己満足しないで、信仰の高値を目指したいものです。神様は私たちに信仰を求められる方なのです。私たちの信仰の成長に関心を持っておられるお方なのです。第2コリントの13章の5節にこうあります。そこに書き出しておきましたが、あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか？あなた方がそれに不適格であれば別です。ぜひ、日々、私は信仰に立っているかどうか自分を吟味する、この作業をしたいものです。さて、15章の1節です。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。これらの出来事の後、ロトを助けるための戦い、そして勝利。シャレムの王メルキゼデクとの出会い、その祝福。ソドムの王との対決。何よりも先週見ましたように、ソドムの王様の申し出を拒んだ後に、主の言葉が望んだ。そのことに神様の真実を教えられます。アブラムは王兵で、高慢なソドムの王様から糸一本、靴紐一本でも受け取ることを拒みました。アブラムを飛ばしたのは私だと言われたくなかったのです。彼はただ神様の支えにより、神様によって勝利が与えられ、神様によって富ませられたと人々に証ししたかったのです。そして神様もその姿勢を喜ばれて、神様の側からもアブラハムに語りかけられたのです。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたはソドムの王様ではない。私を選んだ。そうだ、私こそあなたの盾なのだ。あなたを守り、あなたを支え、あなたの力、あなたの祝福なのだ。私を選んだ者の受ける報いは非常に大きい。 胸ときめくような言葉がその約束にあるわけです。あなたの受ける報いは非常に大きい。しかしです、神様からのそのお言葉をいただいたとき、アブラハムは、はて、と考え込んで、神様に率直に申し上げたのです。神様、主よ、あなたは私に何をお与えになるつもりですか？こんな年寄りの私に、今は何をもらってももう嬉しくないのです。後継ぎでもおれば話は別です。あなたの受ける報いは非常に大きいと神様から約束をいただいても、アブラハムは子供がいないということのゆえに、その祝福を喜べなかったのです。アブラハムが神様の言葉に従ってカランを出発したのはいくつでした？ 75 歳でした。あれからもうすでに10年が経過しています。しかしまだ約束の子供が生まれません。今85歳。もうアブラハムに子供が生まれる望みは絶えています。ですから、後取りは、アブラハムの家で一切のことを管理している、アブラハムが信頼しているしもべの一人、ダマスコのエリエゼルが、私の家を相続するのでしょうか？それとも、私の家にいる奴隷の一人が、後取りになるのでしょうか？アブラハムは、信仰的な迷いを正直に神様にぶつけるのです。しかし神様の答えがありました。四節、すると主の言葉が彼に臨み、こうおせられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。ああ、これではっきりとしました。迷いは消えます。アブラハム自身から生まれる者から、ものが祝福を受け継ぐのです。一つははっきりしました。もう一つはっきりしてないことは実はここであるわけです。何ですか？アブラハムから生まれる子供だっていうことは分かったんですけども、果たして自分の奥さんサラから生まれる子供、もうサラも年老いています。ですから、それがここでははっきりしてませんので、16章に行くと、またアブラハムの迷いが出て、そしてとんでもない大失敗をしてかすわけです。じゃあそれは来週にさておいて、神様はそんなアブラハムにさらに信仰を固めようとして外に連れ出します。五節。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。皆さんも冬の澄み切ったですね、星空を見上げて、星の多さ、星の美しさにですね、息を飲んだことがあると思います。この街の明かりと、そして汚れた空気の現代でさえも、でも星空はすごいな、素晴らしいなと思うのですから、空気の澄み切った砂漠地帯の月明かりのない星空を見上げると、それはもう想像を絶する恐ろしいばかりの星空なわけです。そんな星空をアブラハムに見させておいて、あの星を数えなさいというのです。一番星身につけたぐらいだったらいいんですけど、それは到底できないことです。13章の16節でも、地の塵を数えてごらんというところが出てきます。皆さん、あの内灘海岸に行ってあの砂を数えてごらんと言われたらどうします？とてもじゃない、そんな愚かなことは誰もしないでしょう。空の星を数えてごらん。不可能です。でも神様は、アブラハムに信仰を与えるために、ただ話しかけるだけじゃなくして、大自然を、この星空を見させたのです。私たちは日々の生活の中で、この人工的なものばかりに囲まれて生きています。車に乗って、テレビを見て、パソコンの前でパタパタやって、もう私たちの周りには人工的なものが満ち溢れています。この礼拝堂もそうです。ですね。人工的なものが私たちを取り巻いているわけです。人間の作ったものが。こういう人工のものに取り囲まれていますと、人間ばかりがチラチラチラチラ見えてしまって、神様の偉大さを見失ってしまうのです。時に人工的なものを離れて、大自然の中に 入り込むってのはとっても大事ですよね。ただし、せっかく大自然の中に入ったのに、携帯ラジオを持って行って、もう巨人広島戦なんかを一生懸命聞いてるんでは何の意味もありませんが、自分のこと言ってるようですが、大自然の中でその雄大さ、美しさに圧倒されたり、この大宇宙を見上げる。しかしクリスチャンは、この自然を賛美するものではなくして、この自然を作られた神様の偉大さを賛美するものです。自然は本当に美しいです。素晴らしいです。しかしそれを作られた神様を褒めたたえることを忘れてはならないのです。聖歌の480番に、輝く日を仰ぐとき、あの賛美の中にですね、私たちが大自然の中で神様の偉大さを褒めたたえるべきことがよく歌い込まれています。しかし、アブラハムが夜外に出て、星空を見上げて、数え切ることのできない満天星をこう見上げながら、あなたの子孫はこのようになると神様から言われて、その後で、もし自分を見たら、彼は、がっくり来たと思うのです。神様は、私たちにこのビジョンを見させる方です。幻。将来、神様は私たちをこのようにしてくださる。あなたの家族、あなたの子孫、教会の将来、私たちは、ね、将来についてのビジョン、幻を持つべきです。そして神様はその幻を私たちがただ頭の中だけじゃない具体的に見ることを願う方です。だからわざわざ外に連れ出して星空、数え切ることのできない星空を見させて、よくご覧なさい。あなたの子孫はこのようになるのですよと将来の子孫の姿を実感させる、まさに神様の視聴覚教材です。私たちも将来を具体的に目で見るように描き出すことはすごく大事です。しかし、それを描いても、その後で自分を見ると、まさに、この描いた夢幻は、まさに夢幻となって消えてしまうでしょう。私には到底子供は生まれっこない。もうこんな体。それに妻のサラもこんなおばあちゃんになってしまって、到底、そんなことは実現不可能。幻を見て、ビジョンを見て、自分を見ると、落ち込み、恐れ、不安、疑い、ああ、無理です、と、言ってしまうでしょう。しかし、アブラハムは星を見て、その星をもその御声で作られた偉大な神様を見たのです。無から有を呼び出すことのできる、その神様を見て、その神様を信じたのです。ぜひ幻を見て、そして、それを実現させてくださる神様をぜひ共に見たいものです。6節。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。皆さん、この創世記第15章の6節は聖書の中で最も大切な御言葉の一つと言ってもよい御言葉です。そしてこの御言葉を私たちがよく味わうとき、確かに、旧約聖書と新約聖書が別の本ではなくして、まさに一つの本なのだ。旧約聖書の中に新約聖書が含まれ、新約聖書によって旧約聖書がよくわかる。この新約と旧約が本当に一冊の一つの本なのだということの典型をこの御言葉の中に今日見ることができるのです。アブラハムは主の約束を信じました。アブラハムは主を信じました。そして神様は、そのアブラハムの信仰を見て、彼を義と認められた。義と認める。罪なし。と認め、神様はアブラハムを受け入れられたのです。信仰によって義認される。義と認められる。信仰義認の教えが、ここに明白に示されたのです。この真理が新約聖書に行くと、ローマ書の4章、ガラテア3章、ヤコブの手紙2章において繰り返されているわけです。すなわち、 何の働きもないものが、到底神様の御前には立ち得ない不敬虔な者たちが、汚れた者が、唯一の誠の神様を信じるだけで、義と認められる。神様の義が与えられる。罪の許し、救いが与えられる。神様の子供としての特権が与えられる。神様の驚くべき愛を受け取ることができる。これは、ただ信仰によって、ただプレゼントとして受け取るだけで、何の働きもいらない。ただ受け取ればいいという教えが、ここに明らかなのです。英語で、プライスレスというですね、プライスレスという言葉があります。プライスレス。プライスは値段。レスはないという意味です。値段がない。前にも紹介したと思いますけど、値段がないということですから、これはただという意味ですか？いいえ。ただという意味ではなくして、値段がつけられないほど高価な、たっといという意味です。お金では到底買えない。これがプライスです。ちょっとですね、その例を、今示したいと思うのです。ここにですね、とてもプライスレス、高価な石があります。私にとって大事な宝物の石です。アメリカを旅行中にプレゼントされたものです。これは今、宮地くんにプレゼントしたいと思います。宮地くん、これあげます。
すごい。
なんか不安そうですね。本当にもらっていいのかな。本当にあげたんです。もしもこの意思をですね、宮地くんが、いや、ただでもらうのはちょっと申し訳ないから、でもせっかくのお申し出ですからいただきますけど、そうね、1% 分ぐらいのお金を払わせてくださいって言ってですね、宮地くんが財布を開けて、まあ、張り込んでですね、これは高価そうだから。じゃあ、1万円払いますって言ったら、私どうですか？1万円宮地くん払ってくれるの？いいえ、私は嬉しくないです。もしも、先ほどの意思を、1% 1万円として私にくださったら、それによって、このプライスレスの意思に値段をつけたことになります。いくらの値段をつけたことになりますか？ 1% が1万円ですから、この意思の値段はいくらだって言うんですか？いくら？100万円です。100万円の値打ちがあると、宮地君は値段をつけたことになるんです。しかし、それは、私にとってはショックです。なぜですか？これは値段がつけられないのです。それに値段をつけるのは、とても失礼なことです。神様が私たちにくださる救いっていうのは、値段をつけちゃダメなのです。値段がつけられないのです。なぜ値段がつけられないんですか？巫女イエス・キリストが十字架で命を捨てて命をかけて準備してくださった救いです。命をかけて準備してくださった救いに私たちが値段をつければこれは本当に失礼なことです。しばしば私たちはでも値段をつけるのです。もう少し私が立派な罪を犯さなくなったらクリスチャンになりましょうとか、もう少し聖書がわかるようになったら信じましょうとか、もうちょっと悪い習慣が収まったら信じましょうとか、それはちょうど私たちが神様の救いに値段をつけるのと同じなのです。しかし、神様はただ受け取るように。アブラハムは主を信じた。ただ主を信じた。それがアブラハムの義と認められた救いとなったのです。さて、アブラハムは主を信じたのですが、しかしアブラハムにとってこの場合、主を信じるっていうことは具体的に言えばどういうことでしょうか？それはとても大変なことをアブラハムは信じたのです。すなわち、見える現実は、自分も奥さんも到底子供が生まれない体です。子供を産むには死んだも同然の体なのです。しかし、アブラハムは主を信じたということは、何を意味しているかというと、ローマ書の言い方によれば、死んだも同然、いや死んだ体である私をも神様は生き返らせて、復活させて、もう一度赤ちゃんを産むことができるようにしてくださるということをアブラハムは 信じたというのです。こんな死んだ体の私を用いて赤ちゃんを授けてくださる。ローマ書によれば、アブラハムがここで死を信じたという信仰は復活の信仰だというのです。そして私たちもこの復活の信仰に生きるようにと聖書は教えるのです。それが義と認められる救いをいただく信仰なのです。私たちはイエス・キリストが十字架で死んだことを知っています。しかし十字架で死んだイエス・キリストは墓に葬られて、三日目に墓から蘇られた。神が死人の中からイエス・キリストを復活させた。その信仰。あなたはこの信仰を持っていますか？あなたはこの復活の神を信じていますか？この神様の復活の力はアブラハムに臨みました。そしてイエス・キリストに臨んでイエス・キリストを死者の中から蘇らせたのです。そしてこの復活の力はアブラハムにキリストに臨むだけですか？いいえ。エペソ人の手紙の一章の御言葉、そこに書き出しておきましたが、エペソ一章の19から20節の全般。また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中から蘇らせ。驚くべき御言葉です。イエスキリストを死者の中から蘇らせたその全能の神の御力が信じる私たちにも望むというのです。働くというのです。見える現実がどうであれ、私たちは望みがどこにも見えないそんな中にあっても、私たちはこの神を信じるのです。ちょっと皆さんに変なお願いをしたいと思うのですけど、皆さん今全員椅子に座っていらっしゃいますけど、ほんの瞬間でいいですから、ちょっとだけ両足をさっと上に上げてみてください。はい。はい。あ、よろしいです。あんまり長くやってると腹筋が痛みますから。でも皆さん、すごいと思いますよ。今あなたの全体重何キロか言いませんけど、その全体重をあなたは、その椅子に預けたわけです。誰も、私がどうぞ足を上げてくださいって言うとですね、ちょっと待ってください。椅子大丈夫かなって調べた人いないんです。みんな調べもしないで全部の体重をそこに預けたんです。すごい信仰ですね。椅子が壊れてバターンとひどい目に遭うこと皆さん誰も想像しなくって、もう本当に素直に全部の体重を椅子に預けたのです。信仰ってのはそういうことです。あなたは信仰を持って椅子に自分の全体重を預けているわけです。そして私たちは皆さんが腰掛けているその椅子と神様とどちらが信頼に足ると思います？まあこのベンチ木の椅子は相当頑丈にですね作っていただきましたので100年ぐらい持つかもしれませんけど、でもいつか座っているうちに突然ですね全員がバターンちゃんと座る、落ちるそういう時が来ないとも限りません。ですから私たちは単純に椅子に対して信頼しながら、この死者の中から蘇らせた神の道からに本当に信頼して生きること、私たちはなかなかできないのです。信頼するものを決して失望させない、非常に大きな報いを与えると約束される、主を私たちも信じて信頼して今週も歩み出したいと思うのです。神様はエレミアにも語られました。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。最後に一人の方の証を紹介して締めくくりとさせていただきたいと思います。先週東郷幸子さんというですね女性からお手紙をいただきました。この東郷幸子さんという方は、数年前に軽井沢でセミナーがあったとき、この私のセミナーに出席してくださった姉妹です。そのときにはですね、ご自分もまだ洗礼を受けていませんで、 ぜひ私のバプテスマのために祈ってください。そして主人のために祈ってください。と、その時依頼を受けて一緒にそこで個人的な祈りをさせていただいたのです。その後もちょくちょくこの奥様はですね、このお手紙をくださってたんですが、本人はその年のクリスマスにバプテスマを受けられました。そしてなんと、そのご主人が昨年のクリスマスにバプテスマを受けたというのです。そしてその救いの証がクリスチャン新聞に出ましたので、ぜひ読んでくださいとですね、お手紙と、そしてクリスチャン新聞が中に同封されていました。一週間前のクリスチャン新聞だったんで、私も読んでた、さーっと見ておいたんですけども、その証が、あのカリザーでお会いした東郷さんのご主人の証と全然結びつかなくって、ええー、と思ってもう一回読み返させていただきました。このクリスチャン新聞の、この前面にですね、このご主人の証が人間ドキュメントということでですね、この一面の証という珍しいですね、の特集が出たのです。この、東郷勝明先生、思う方いらっしゃるかもしれません。早稲田大学の教育学部の教授で、そして NHK の英会話のですね、この英語会話の講師をずっと長くされていた先生なんですね。日本の英会話のこの教育のリーダーの一人だそうです。この方のお証なんですが、東郷先生のお父さんが、彼が高校2年の時に癌で亡くなったそうです。ところがお父さんの亡くなる最後の息子への遺言、勝明、出世しろよ。皆さん、お父さんが息子に出世しろよと言って死んでいった。さあ、残された子供どうです？このお父さんの遺言に、勝明少年は追い立てられ、追い詰められるようにして走り始めたのです。がむしゃらに走り始めました。出世する必要があるわけですから。そして彼は、がむしゃらに英語の道を極めようとしたのです。そして、英語の講師に、NHK の講師に、そして早稲田大学の教授にとですね、上り詰めていったわけです。あまりにも、がむしゃらに走っていますので、人々がですね、東郷先生、あなたのそのバイタリティの原動力は何ですかと質問すると、答えは怒り、憤りだと答えたそうです。まあですね、どんな生き方だかよくわかると思います。ですね、近づきがたいような人生を歩いてたわけです。ひたすら自我の道を、出世の道を走っていたというのです。そしてそれは、ご本人に言わせれば、車をですね、猛烈にエンジンを吹かせて走っているようなものだって言うんです。皆さん、車、猛烈にエンジンを吹かして走ればどうですか？先週、キングスガーデン、金沢のですね、バスハイクがありまして、教会バスの後に私はですね、くっついて走ったんです。教会バスの後ろにつくもんじゃありませんね。あれはディーゼルですから、そして相当もうね、古くなってますので、まあ、黒い煙を黙々吐き出しながら走るわけです。ですからもうとても窓開けられないしですね、外の空気入れられないから、もうですね、しばらくちょっと距離を置いてですね、ついていったんです。まさに、東郷先生はですね、そのような人生を歩いてたっていうんです。本人はいいともいいかもしれませんけど、排気ガスを立ててね、かき立てられるですね、家族は溜まったものじゃありません。家族はみんな息が詰まるようだったというのです。ところが、その猛スピードの人生にストップがかけられたのです。先生の長女が不登校を起こしました。奥様がくも膜下出血をなさいました。そして本人も病気で倒れられたのです。そしてそこに、奥様が通っている教会の牧師が先生、こう言っています。私は精いっぱい努力してきたけれど、もう十分だよとは誰も言ってくれなかった。でも、この御言葉に触れて、肩の重荷を下ろしました。これまでは、自分で地図を見ながら、懸命に車を運転してきましたが、ガソリンも少なくなり、疲れました。これからは、あなた、イエス・キリストの後ろについていきます。東郷先生に、奥様と先生に早速、 お祝いのお手紙とプレゼントをですね、先週送りまして。先生は今、残る生涯、この出会ったキリストを人々にお明かしするために行きたいとですね、あちらこちらに、公園に今回っていらっしゃるそうです。ぜひ、内灘にご夫妻でいらしてくださいとですね、お招きをしておきました。いつかきっとこの講談に、道後先生来てくださるんじゃないかと思っていますが、本当にですね、私たちも神様に言いたいのです。主よ、私も自分で猛烈に走ってきました。でも疲れました。私のガソリンも底をつきました。これからはあなたについていきたいです。本当にですね、全部を主に委ねて任せて、主にある人生をさらに続けていきたいと思うのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。